Good morning.
Life Church の皆さん、おはようございます。
God is good all the time, and all the time God is good.
神様いつも良いお方です。
We're going to get right into the message, if that's okay.
もう今日は早速メッセージに入っていきたいと思います。
First, let's remember what we went through in this series so far.
まず最初にこのシリーズを通して見てきたことをもう一度見返したいと思います。
We are forgiven.
私たちは許されています。
We are loved.
私たちは愛されています。
We have purpose.
私たちには目的が与えられています。
We are overcomers.
私たちは勝利するものです。
We have no fear in perfect love.
また完全な愛の中に恐れがありません。
We have Jesus as our cornerstone and he is our oasis.
また私たちには土台であり、オアシスであるイエス様がいてくださいます。
And we have freedom.
そして私たちには自由が与えられています。
So as we close this series, I thought that it would be very important to look at something very crucial as children of God.
このシリーズを締めくくるにあたって、神様の子供である私たちが、正しく理解しておきたいことを、今日ちょっとお話ししたいと思います。
So first, as we get started,
まずはじめに、
I have a picture right here.
ここに一つの写真があります。
I want you to tell me anything about the picture, anything.
この写真を見て皆さん何か気づくことはあるでしょうか。何でもいいです。
Anything.
見て思ったことを言ってほしいんです。
It's a building, yes.
建物かな。
Anything else?、はい、ah, it's in the process of being built.
建設中。
How about this next picture?
じゃあ次の写真をご覧ください。
How about this one?
これはどうでしょう皆さん何だと思いますか落書き。
It's okay. Looks like some graffiti. Okay.
毛細血管。
I don't know that English. Blood vessels.
はい。女の人と男の人が
神様。
すごいね。
Okay. And maybe this it's not finished.
もしかしたらこれはまだ完成していない、かもしれませんね。
Right? Mm. Okay, let's pray.
一言お祈りします。
Lord, we love you.
神様あなたを愛します。
More than anything else, we want you to speak to our hearts.
今日私に語りかけてください。
In Jesus' name, amen.
イエス様のお名前によってお祈りします。Amen.
The title of today's message.
今日のメッセージのタイトルはこれです。
A life under restoration.
信仰中の神様の回復の技。
God finishes what he starts.
神様は始めたことを必ず完成されるお方です。
And that's in Philippians 1:6. So let's read this scripture.
ピリピの1章6節にはっきりと書いてあります。これを皆さんと読みたいと思います。
I'll read the English first.
まず英語でお読みします。
And I am certain that God, who began the good work within you,will continue his work until it is finally finished on the day when Christ Jesus returns.
あなた方のうちに良い働きを始められた神は必ずそれを恵みのうちに成長させやがてキリストイエスが帰って来られる日までにそれを完成してくださると私は固く信じています。
God began a good work in you and he will carry it on to completion.
神様はあなたのうちに良い働きを始められました。そして神様がそれを完成に導いてくれるとあります。
It doesn't say you began, and it also doesn't say you will complete.
ここで見たいのは、それはあなたが始めたとも書いていないですし、あなたがそれを終わらせると書いてもいません。
Many of us, we live as if God said, Okay, I started something in you, now...Don't mess it up.
多くの人は神様がこう言われたかのように生きているんではないでしょうか。私は何かを始めた。だから絶対に失敗してそれを台無しにしちゃいけない。
Paul says this. It's the exact opposite.
でもパウロは全く逆のことをここで言っているんです。
The one who started the work is the one who will finish it.
始められた方、この神様が最後まで完成させてくださると。
Last week in Ryan's message, he said something that kind of stuck with me.
先週のライアンのメッセージで、私はこの言葉がとても心に残りました。
True freedom is not independence from God.
本当の自由というものは神様から独立することではありません。
So, to understand this a little more as we close, let's look at David's life again.
このことをもう少しこう深く理解できるようにもう一度ダビデ王のお話に戻りたいと思います。
David, he was a broken man in ongoing restoration.
ダビデ王も回復の途中にいた、まあ、壊れた人でした。
Okay, so now let's remember who King David was. Now, are you ready?
皆さん、彼がどんな人物だったのか、ちょっと皆さん一緒に思い出してみましょう。いいですか?
He was an adulterer.
彼は姦淫を犯した人でありました。
He was a murderer.
また彼は人を殺した人でもありました。
And he was an abuser of power.
またダビデは自分の権力を乱用した人でした。
He didn't just sleep with Bathsheba.
彼はただそのバテシェバという女性と関係を持っただけではなくて、
But he sent her husband Uriah to the front lines of battle to make sure that he would be killed.
バテシェバの夫であったウリアという人を戦争の最前線に送って殺すつもりで送ったんです。
As king, he clearly abused his power.
これは明らかに王様がその自分の権力をまあ乱用して自分の目的のために使ったというその例がここにはっきりと書かれてあります。
Now the funny thing is, it's easy for us to understand that, but also at the same time be shocked by his behavior.
私たちの中ではこれをまあ理解できると同時にこんなことをする王様がいるのかとちょっとショックを受けることもあります。
Why?
なぜでしょう。
We've looked at people with lust in our eyes, in our hearts.
実は私たち自身も同じようなその欲望の心で人を見ることがあるからです。
We've done things behind closed doors, hoping that no one ever finds out.
誰にも見られていない場所で誰も見ていないから誰にも気づかれないようにと思いながら何かをしてしまったこともあるんではないでしょうか。
We've used our power to hurt others.
また私たちに与えられている力を使って誰かを傷つけたこともあるかもしれません。
Verbal harassment.
もしかしたら言葉によるハラスメント。
Physical harassment.
もしかしたら身体的な、まあ、ハラスメント。
Sexual harassment.
性的なハラスメントもあります。
Psychological harassment.
心理的な攻撃もあるでしょう。
Workplace harassment.
職場でのハラスメントがあった
り。Recently, cyberbullying.
またネットでもいろいろな中傷が書かれたりします。
And parents, sometimes we abuse our kids as well.
また親から子供の虐待があることもいろいろニュースにもなります。
We can go on and on.
こういうことを挙げ出したら本当にキリがないと思います。
So because we know how dark our own motives can be, the human nature just says, well, how can this murderous, adulterous king like David be also called a man after God's own heart?
このような私たちのその心の暗さを見るときにダビデの話を聞いてこう思うんです。こんな殺人もした、姦淫も犯した、こんな大きな罪を犯したダビデがどうして聖書の中で神様の心にかなう人だと呼ばれたんだろうか。
So I'm going to give you about 30 to 45 seconds to talk about it with the person around you. Give us an answer.
今30秒、40秒ぐらい時間を取って隣の人とちょっとこれについてお話ししてみてください。なぜこんな大きな罪を犯したダビデは神様の御心にかなうと呼ばれたんでしょうか。
Go ahead, let's talk.
はい、どうぞ。わお。なぜでしょう。
Okay, we got to 45 seconds.
はい、45秒経ちました。そうです。
Not easy to answer, right?
ちょっと簡単な答えが出ないかもしれないです。
Unfortunately, just like the world around us, we are trained to focus on the person.
まあ残念ながら私たち自身もこの、まあ、この世と同じように私たちはそのすぐ人そのものを見てこの人がこんな悪いことをしたと人を見てしまいます。
This is what we think. If it were me, I'd definitely would not have chosen that person.
もし私が神様の立場にいたとしたら、絶対ダビデなんか選ばなかったと私たちはそんな風に考えてしまいます。
We use the physical to try to understand the spiritual.
私たちはこの人間の知識、人間の、理解力、論理だけでこの霊的なことを考えようとしてしまいます。
And we end up thinking ourselves into confusion.
でも霊的なことを肉で考えれば考えるほど混乱してしまいます。
Now here's the truth. God doesn't get caught up on character like we often do.
でも神様は私たちのように自分の性格とか人の評価に縛られるお方ではありません。
For God, it's always about choice.
神様にとって大切なのはいつも私たちは何を選んでいるかです。
Think about this.
考えてみてください。
He chose to love us first.
神様はまず私たちを愛されることを選ばれました。
He chose to die for our sins.
また私たちの罪のために死にますと選ばれました。
He chooses to show us mercy when we don't deserve it.
そして私たちがふさわしくないけれども、今でもこの憐れみを与えるということを神様は選択しておられるし、
He chooses to bless us even though we don't deserve it.
私たちがふさわしくなかったとしても祝福を与え続けると選択されています。
He chooses to lift us up.
私たちを引き上げることを神様が自分のご意思で選んでいるんです。
And He does it all for His glory.
そしてその目的はすべての栄光が神様に変えるようにです。
In First Samuel, it says like this.
第一サムエル記でこのように書いています。
A man after God's own heart. Now, at first meant God's chosen king, not a morally perfect king.
神様の心にかなう人と言われているこの理由は、ダビデが何か道徳的に完璧な王だったからではありません。
His choice and his heart pulled David into restoration over time.
神様が選ばれた。そしてまた神様の心が時間をかけてダビデを回復へと引き寄せたんです。
And it may be that this same goodness of God is causing some of us to still shrink back. We continually ask, "Me, Lord, are you sure?" I mean, I've done this thing and I've done that thing.
私たちはこの神様の良さを受け取るのに一歩引いてしまう時があります。私はこんなことを過去にした、こんなこともした、こんなに完璧じゃない、あれもできてない、これもできてない、本当に神様それでいいんですかと自分を責めてしまいます。
It's not just us. Moses went through the same thing.
私たちだけではなく聖書のモーゼも同じことをしました。
Are you sure you want me? I mean, I stutter.
モーセはこう言ったんです。え、神様私を用いるんですか？私はうまく喋れません。
Jeremiah, he argued with God.
エレミアも神様に言い返しました。
I do not know how to speak. I'm too young.
私はまだ若すぎます。どうやって話したらいいか分かんないですと。
And what did God reply?
でも神様はこのような問いに対してどう答えたでしょうか？
Do not say I am too young. You must go to everyone I send you to and say whatever I command you.
私は若いと言ってはならない。私があなたを使わすところへ行き、私が命じることを語りなさいと神様はおっしゃいました。
We are so conditioned to a world of performance and perfection, no mistakes allowed, that we struggle to believe God chooses us anyway.
私たちはこの世でこの結果、完璧さを求められるそのような社会の中で常に生きています。失敗許されませんというそのような価値観の中で育ってきています。だから神様が私たちを無条件に選ばれたということを受け取るのがとても難しく感じる時があります。
So let me say it one more time.
もう一度言います。
God's choices are never random.
でも神様の選びというのは決して偶然ではないのです。
So we're looking at King David, but this is what King David did not say. He did not say, "No, God, I won't be king."
ダビデの話に戻りますけれども、ダビデも神様が彼を選ばれたときに、ダビデは神様を拒みませんでした。いや、私は王様になりませんとは言いませんでした。
However, he did have moments when his feelings shouted louder than God's promise, and he acted out of fear.
でも彼にも 神様の約束よりも、まあ、自分の感情の声が大きく聞こえたっていうそういう瞬間はありました。そしてそれが恐れとなって彼を支配しました。
He thought, I'm going to be killed by Saul, and so he ran away and lived with the Palestinians.
もしかしたら私、その時のサウル王の手で私は殺されてしまうかもしれないとそう思って、ダビデはペリシテ人のところに逃げてしまいました。
As children of God, you know, we are never promised an easy life.
神様の子供として生きる人生、これは決して簡単な人生が約束されているわけではありません。
God never said there will be no pain. He never said there would be no storms.
神様はあなたの人生にはもう痛みがないよ、嵐は何も来ないよという約束はしませんでした。
But he did say this. He said he will never leave us.
でも神様はこう約束しました。私はあなたを決して離れないと。
He did say he will never forsake us.
私たちを見捨てないと。
And he also said he would never allow temptation to be more than we can bear.
また神様はこうも約束してくださっています。私たちが耐えることのできない試練は決して与えないよと。
And through this, maybe the hardest truth for us to understand.
しかしここに少し受け入れにくい真実があると思います。
God actually believes in you more than you believe in you.
神様は私たちが自分を信じている以上に私たちのことを信じておられる。
Imagine how different life would look like if we really believed what our Creator says about us.
もし私たちが人生の中でこの神様が語っておられることを純粋に 100% そのまま本当に信じることができたら、私たちの人生はどれだけ変わると思いますか？
I want you to look at this lady here.
この女性をご覧ください。
This is Joni Erickson Tada and her husband Ken.
この方はジョニー・エリクソン・タダという方です。
She was born in 1949.
1949年に生まれました。
At 17 years old, she had a diving accident.
17歳の時に彼女はダイビングの大きな事故がありました。
It paralyzed her from the neck down. She became a quadriplegic.
そして首から下、下半身が全部麻痺してしまうという障害が残ったんです。
She has lived decades in a wheelchair.
それ以来、彼女は何十年もの間車椅子の生活を送っています。
She has had chronic physical pain.
その彼女の人生にはこのアクシデントによる慢性的な体の痛みがあります。
Of course, she has lost independence.
また自分ではもう何もできなくなってしまった自立というものを失ってしまいました。
Every day there are new daily physical limitations.
日常生活の多く彼女は制限されています。
She has had deep struggles with depression and even suicidal thoughts.
また自殺を考えたほどの深い鬱の時期を通りました。
And she prayed for years to be healed, but she was never healed physically.
そして彼女は長年この体が癒されるようにとずっと祈ってきました。けれども彼女の体は癒されないままです。
And yet,
それでも、
she chose not to walk away from God.
彼女はキリストから離れることを選びませんでした。
This is her testimony.
これは彼女の証なんです。
She says, "My suffering deepened my dependence on Christ."
私の苦しみはイエス様への依存を深めましたと言いました。
She said, "God's grace became more real, not less."
神様の恵みはこれで薄れるどころかもっと私にとって現実なものとなりました。
And She finished her testimony with this. She said, "My joy is not based on comfort, but on Christ's presence."
そして最後にこう締めくくったんです。私の喜びは快適さではなく、キリストの臨在の中にあるのですと。
As a daughter of God, when faced with the question, "What do you do when God doesn't remove the pain?" her response was not denial or fake positivity.Her response was stubborn, anchored faith.
神様の娘として、神様が痛みを取り去ってくださらないとき、あなたはどうしますかと誰かが聞いたそうです。そしてこの問いに対して彼女は、その痛みに対して否定することもなく、 無理やりこう前向きなふりをするわけでもなく、それでも揺るがない信仰で答えたんです。
As a child of God, what will your response be when your daddy God calls your name?
私たち一人一人も神様の子供として、神様があなたの名を呼ばれるときに、あなたはどう応答しますか？
David's response to doubt was trust.
ダビデは疑いの心に対して信頼で信仰で応答しました。
David's response to sin was repentance.
また彼の自身の罪に対しては悔い改めで応答しました。
When Nathan comes and confronts David, he says, "Yep, I did it."
預言者ナタンが来てダビデにこの罪を指摘したときに、ダビデはそれを隠しませんでした。
And what does he do? He comes right back to God with a soft heart.
そして私は神様に対して罪を犯しましたと純粋に告白して、その柔らかい心で神様のもとに戻ったんです。
So maybe being after God's own heart does not mean never falling.
ですから神様の心にかなう人というのは、力強い一度も倒れない人のことではないのです。
But this definitely it always means returningTo the God who is still working in you.
それは倒れたとしてももう一度神様のもとに戻る人、そして神様が今も働いてくださっていると、それを信じる人のことを神様の心にかなう人だと呼ばれたんです。
We talk about relationships a lot at Life Church.
Life Church ではたくさんこの関係について話しています。
And the biggest reason that relationship is important is because a continuous, deep, intimate relationship allows us to know a person.
なぜなら、継続的な関係、また深い親しい関係の中でこそ、お互いのことを本当に知り合うことができるからです。
God knows everything there is to know about you.
そして神様はあなたのすべてを知っておられます。
And his greatest desire is that we would not only say we want to know him more, but actually come into his presence, stay in his presence, and learn who he is.
そして神様が一番皆さんに願っているのは、私は神様をもっと知りたいですというあなたの言葉よりも、実際に神様の臨在の中に来て、その臨在の中にとどまり、神様がどのようなお方かを学び続けることです。
Knowing who God is, this is the anchor of restoration.
神様がどのようなお方かを知ること、これがあなたの人生の回復の怒りとなります。
We're going to read Psalms 86, 1 through 10, but since it's a little long, we'll read it only in Japanese. English speakers, you can follow along.
一つ詩編の箇所を読みしたいと思いますけれども、ちょっと長い箇所ですので日本語だけお読みしたいと思います。ああ、主よ、こちらを向いて私の祈りをお聞きください。私は悩み果てています。私はあなたの掟をすべて守ろうとしています。どうかこの命をお守りください。私はあなたに信頼して仕えています。どうかお救いください。ああ、主よ、最後まで望みを失わず、あなたを見上げている私を憐れんでください。私はあなたの以外の誰をも拝んだりはしません。どうぞ幸いを与えてください。主は恵み深いお方で、許すのをためらったりなさいません。助けを求めてくる人には誰にでも溢れるほどに憐れみをかけてくださいます。ああ、主よ、私は追い詰められて祈っています。この叫びを聞いてください。苦しいことに出会うたび、私はあなたを呼び求めます。するとあなたは助けてくださるのです。異教の神々の中にあなたのような方はいません。あのような奇跡を行うことのできる神々はいません。あなたがお立てになった国々は目の前でひれ伏し、聖なる皆を称えるでしょう。あなたは偉大で素晴らしい奇跡を行われます。あなただけが神です。
Pick out a few things in this. David says,For I serve you and trust you.
ダビデはこの詩編の中で自分のことを貧しいもの、乏しいものと認めています。
He says, "O Lord, you are so good, so ready to forgive, so full of unfailing love for all who ask for your help."
またあなたに使い、私はあなたに信頼していますと言います。そして神様、あなたが良いお方であること、すぐに許してくださるお方であること、助けを求めるとすぐに助けてくださる、助けてくださる方であると知っていますと言います。
He closes it like this: For you are great and perform wonderful deeds. You alone are God.
あなたは偉大で驚くべき御業を行われます。あなたこそ唯一の神様ですとダビデは言いました。
David is poor and needy. He's surrounded by enemies. He's aware of his failures.
この時のダビデは、自分の状況が簡単だという状況だと予想いませんでした。彼は敵に囲まれていたんです。
And in the middle of that, he says, I serve you. I trust you. You are so good.
しかし同時に自分は神様がもっと大きな方であるから、私はあなたに仕えます。あなたに従いますというこの信仰の宣言をダビデはしました。
He doesn't pretend his situation is easy.
彼の状況は何事もないというその現実逃避をしなかったんです。
But he refuses to let his negative thoughts be bigger than who God is.
でも同時に自分のこのネガティブな思考が神様よりも大きくなることに対してダビデは拒みました。
Are your thoughts bigger than your God?
皆さんの思いは神様の思いよりも大きいですか?
Or is your God bigger than your thoughts?
それともあなたが信じている神様はあなたの思考よりももっと大きい方でしょうか。
Maybe that's the reason Jesus reminds us that we need to catch every thought that's not of Him and take it captive.
だからこの聖書の中でもイエス様はこういう私たちの思いを虜にしなさいと、そしてキリストのもとにつけなさいとそういうふうにおっしゃいました。
Jesus and Peter, they talk like this. Jesus asked Peter.
イエス様はペテロとの会話でこう聞かれましたね。
Who do you say I am?
あなたは私を誰だと言いますか？
This is how Peter answers.
ペテロはこう答えました。
You are the Messiah, the Son of the Living God.
あなたは生ける神の御子メシアですと。
Our restoration depends less on who I am and much more on who is God to me.
私たちの人生の回復というのは、私は誰とそのように問うよりも、神様は私にとってどんなお方なのか。この方が大きくあなたの回復を左右ものと、左右するものとなります。
So this is what this means. If I think that God is distant and easily disappointed, I'm going to hide.
なぜなら、もし皆さんが神様は遠い存在だ、すぐに私は神様を失望させてしまうそのような方だと信じていたとしたら、あなたは神様から隠れようとするでしょう。
But if I know God is the one who finishes the work He started, I will come back to Him again and again.
でも私たちがもし神様が始められた働きを必ず完成させてくださると信じているのであれば、私はおそらく何度でも神様のもとに帰ることができると思います。
And here's one of the amazing things about the process of restoration.Every time we stop and look back, we see, I've made progress.
この回復のプロセスというのは、私たちが自分の人生を振り返ったときに、実は気づくものなんです。
And we begin to say, yeah, I see that the master builder, he's reshaping me to align with Jesus Christ, the cornerstone.
そして、私たちが私たちの礎石であるイエス様に合わせて自分の人生を整え始めるときに、私たちが振り返ると、ああ、回復の神様が完成させてくださるお方が私の人生を完成させてくださっているなと知ることができるんです。
If I stop there, it sounds nice.
もし私がこのメッセージを、今のメッセージをここで止めたら、良いメッセージで終わるでしょう。
But the truth is that alignment with Christ will cost us something.
しかし私たちがイエス様と歩む、イエス様に合わせて整えられていくためには必ず代価が伴うんです。
Let's go back to King David.
もう一回ダビデのお話に戻ります。
So King David, he was asked to build an altar.
この箇所では、ダビデが祭壇を築くようにと、言われた場所です。
And the reason he had to build that was to stop this plague that was coming.
なぜならその当時、疫病が流行っていて、それを止めるための神様に嘆願するためのお祈り、そのための祭壇でした。
Now the landowner there, he offered to give David everything he needed: the land, the oxen, the wood, and to give it all to him for free.
その時に、アラウナという人がその土地を所有していたんですけれども、その人はもうすべて無料でダビデに言ったんです。あ、祭壇を作るならこの土地も、捧げる牛もそれに必要な薪も全部もう無料でもらってくださいとダビデに差し出すんです。
Now I'll be honest, if that were me, I would say, okay, wonderful.
私だったら、あ、全部それ用意してくれるの、ただでありがとう、気持ちよくそれいただきますと私だったら言ったと思います。
But this is how David responded.
でもダビデはこう言って彼の、断ったんです。
I will not sacrifice to the Lord my God burnt offerings that cost me nothing.
いやいや、ただで受け取るわけにはいかない。ぜひ、売ってもらいたいと、感じが違いますね。はい。何の犠牲も払わず、焼き尽くす生贄を捧げたくはないのだと。
David understood that worship without sacrifice has no weight.
ダビデはこの犠牲の伴わない礼拝には重みがない、意味がないと理解していたんです。
And the truth is that restoration without cost is not real transformation.
それと同じように、代価を払わない回復というのは本当の変化ではないんです。
So what does that mean for us?
どういうことでしょうか?
It means that pruning is not pleasant.
なぜなら刈り込みの時期というのは私たちにとっては気持ちいいものではないからです。
It means that being taken out of our comfort zone is incredibly difficult.
なぜなら自分がいた居心地がいい場所から引き出されて、あんまり居心地の良くない場所に置かれることを意味しているからです。
It means that letting go of our idols, success, control, pride, approval will feel like loss.
私たちの心の中にある大きな成功だとか、コントロールしたい、支配したい思い、またプライド、他人からの評価、そのような心の偶像を私たちが手放すとき、それは私たちにとって何かを失うように感じることがあると思います。
But if we say that we actually believe that God is working in us,
でも私たちが神様のうちで今、神様が私たちに働いてくださっていると信じることができるのであれば、
Perhaps that present pain or discomfort will prove to be the best decision of our lives.
その手放さないといけない痛みとか、その不快な気持ちが、もしかしたらあなたの人生の中で最も良い決断の瞬間だったと、後で振り返ってわかるかもしれません。
Let's think about this from our culture.
少しこの日本の文化的なことを語りたいと思います。
And it's not just in Japan, but it's wherever we're from, American culture, any culture.
これは日本にいたとしても、アメリカだとしても、どの国にいたとしても同じです。
No matter where we may be stationed, our purpose is to align with kingdom culture.
私たちがどんな場所に置かれていたとしても、私たち本来の目的は神様の御国の文化に合わせて生きることです。
And the biggest struggle that many of us have is unlearning what human culture has taught us.
そして多くの人にとっての大きな戦いというのは、これまで私たちが教わってきた、この社会から教われてきた価値観、そのようなものを少しずつ手放して御国の文化を入れることです。
In Japan, many grow up with messages like, 頑張らないといけない、 I have to do my best.
日本では多くの人が小さい頃からこんなプレッシャーを受けていると思います。あなたは頑張らないといけないんだよ、自分の人生の中で人に迷惑かけちゃいけないんだよ。
Yeah, 迷惑かけない、 I can't cause anyone else problems, right? Or, if I fail, it's gonna be shame.
失敗は恥ずかしいなよ、失敗しちゃダメだよ。
So what happens here? Failure easily becomes identity.
このように教えられて育つと、失敗することが実は簡単に自分のアイデンティティになってしまいます。
I messed up becomes I'm no good.
そして失敗してしまったという経験がいつの間にか私はダメな人間だというアイデンティティに変わっていくんです。
But what does God's voice say?
しかし神様の声は何と言うでしょうか。
God says, I'm not surprised by what happens to my unfinished product.
神様は私たちをご覧になって未完成な部分を見て驚いておられません。
He already sees the completed picture, and he knows that the Holy Spirit in us is still working on us.
なぜなら神様はもうすでに私たちの完成された姿を見ておられるから、まだ回復の途中ということはもうすでにご存知で、聖霊様が私たちのうちに働いてくださっていると知っているんです。
I want you to make a note of these scriptures here.
少しだけ御言葉の箇所をいくつか皆さんに、出します。
Philippians 1:6.
フィリピの1章6節。
1 John 4:18.
第1ヨハネの4章18節。
And 2 Thessalonians
3:3. 第2テサロニケの3章3節。
But the Lord is faithful. He will strengthen you and guard you from the evil one.
主は真実な方です。あなた方を強め、悪いものから守ってくださいます。
If God is faithful,
神様が忠実な方であるなら、
then fear does not have the final word.
恐れがあなたの人生の最後の言葉を持つ必要はありません。
Perfect love, God's love, casts out fear, including the fear of never being good enough.
神様の完全な愛、これらすべての恐れを追い出します。そしてそれは私は十分でないというそのような恐れも含めてすべて追い出す力がある大きな愛です。
The Bible says that life and death is in the power of the tongue. This is why we have to be careful what we say to ourselves.
聖書の中には私たちの命はこの舌、ベロですね、語る言葉にあると書いてあります。
Self-condemnation says that I am a failure.
もし私たちが自分の口で私はもう失敗そのものだと宣言したとすれば、
The gospel says, I am God's child under construction, and my father finishes what he starts.
福音はあなたに対してこう語ります。私は今立て上げられているこの家庭にある神様の子供ですと。
There's an Australian pastor, her name is Christine Kane.
オーストラリアにクリスティン・ケインという女性の牧師先生がいます。
And this is what she said.
彼女はちょっとこう言ったんですね。
No amount of marketing can take the place of being marked by the Holy Spirit.
どれほど、マーケティングをしても聖霊様によって刻まれるということの代わりにはなりませんという。
The world says, upgrade your image, better clothes, better Instagram, better school, better job.
これどういうことかというと、この世界はもっと良い服を着たらいいよ、もっといいインスタ映えする、そういうものを作ったらいいよ、もっと皆さんいい学校へ行ったらいいんじゃない、もっといい仕事に就いたらいいんじゃない、これがこの世の中のマーケティングです。
That's marketing, yep. But God is not impressed with our brand. He is working on our being.
でも神様はこのような私たちの世のブランドを見て感動はしないのです。なぜなら神様は私たちの存在自身に働いておられるからです。
Philippians 1:6. Remember that scripture again. The good work God began is not polishing your image, but transforming your heart.
もう一度ピリピの1章6節を読みます。あなた方のうちに良い働きを始められた方は、その完成の日まで成し遂げてくださると。
The Holy Spirit marks us as God's own and then keeps working in us day after day.
聖霊様は私たちを神様のものとして刻み、その後も毎日毎日私たちのうちで働き続けてくださっています。
So let's say this clearly.
もう一度明確にしておきたいです。
God is not your manager.
神様はあなたの人生のマネージャーではありません。
He is your maker and your restorer.
神様はあなたを作られた方、あなたを回復させるお方です。
And he gives you the ability through the Holy Spirit to correctly manage everything he has given you.
そして聖霊様を通して私たちがマネージできるように、管理できるようにその力を与えてくださいます。
That's your mind.
それはあなたの思いでしょう。
That's your emotions.
あなたの感情もそうです。
That's your words.
あなたの語る言葉も。
It's your finances.
あなたの経済も。
It's your relationships.
人間関係も。
It's your time.
あなたに与えられている時間も。
We continue through this process to become more and more like Jesus.
これらすべてのものが少しずつ少しずつイエス様のように似たものへと変えられていくんです。
We also talked about how Jesus gives you his yoke.
またメッセージの中でこのイエス様から首輝きを与えられるということを見ました。
And that his yoke is true freedom.
このイエス様の首輝きは真の自由を与えるものです。
And again, I bring you back to what Ryan said last week. True freedom is not independence from God.
先週のRyanのメッセージもう一回言います。本当の自由というのは神様から独立することではありませんと。
So in Matthew chapter 11,
マタイの11章、
Jesus says this very easily. He invites the weary and the burdened. He says, "My yoke is easy."
イエス様はこう言って、疲れた人、重荷を負っている人を、引き寄せられました。私の首輝きを負いなさい。私の首輝きは負いやすくて、私の荷は軽いんだよと。
A yoke means connection.
この首輝きという言葉ですけれども、これはつながりを表します。
So when we see like two bulls or two animals connected, they're like this close together. They stay.
これは牛をつなげるために使われるものですけれども、この首輝きを追っている牛というのはものすごく距離が近いんです。
This is not distance.
これは距離があるっていう距離では全然ありません。
When you carry your life alone, the burden is heavy.
もしあなたが人生を一人で背負おうとすれば、あなたの人生はとても重いでしょう。
But when you are yoked to Jesus, he carries what you cannot.
しかし、私たちの人生がイエス様とつながるときに、その重さは変わるのです。
What's the point of this? The point is that God is not shouting instructions from afar away.
これは神様は遠くからあなたを見てこうしなさいと指示する方ではないということです。
It is Jesus walking beside you, sharing the weight, guiding each step.
これはイエス様があなたの隣を歩き、重荷を一緒に担ってくださり、一歩一歩を導いてくださることを表しています。
Look at this next picture.
次の写真をご覧ください。
It's broken. It's a bowl.
明らかに壊れたものです。
People are carrying so much. They're carrying pain and anxiety. They're carrying doubt.
多くの人が重いものを抱え、痛み、不安だったり、疑いだったり。
They're being crushed. Literally, some people by wars. Some people are being crushed by their own worries.
本当に文字通り戦争によってこのような重いものを持って押しつぶされている人もいれば、また日々の心配、不安、そのようなもので押しつぶされたような、壊れたような人生を送っている人もたくさんいます。
And much like this broken bowl, human thinking says, just throw it away.
この割れたお茶碗を見たときに人間の考えはこういうふうに言うんです。もう捨てちゃえばいいやん。
And the world has stamped many of us as useless.
だってもう使い物にならないから。
But Jesus is not the world.
でもイエス様はこの世ではありません。
In Japan, when a bowl breaks, it can be repaired with lacquer and gold.
実は日本には美しいこの修復の文化というのがあります。この、お茶碗をどうするかというと、
This is called 金継ぎ。
金継ぎという文化があります。
What a beautiful picture of what God wants us to understand.
この割れた器を金で混ぜて修復するというそういう過程があるんです。これは神様の回復のとても美しいイメージだと思います。
The cracks are not hidden. They become the most beautiful part.
これを見てください。ひびがあったことはここにはっきりと分かることができます。このひびは隠れていません。でもこれが最も美しい部分に変えられるんです。
In the same way, your hurts and shame, all the broken parts of your life, when placed in the hands of Jesus Christ, can become a testimony.
それと同じように、私たちの人生も、 私たちが持っている傷だったり恥だったり壊れた部分もこのようにイエス様の手に委ねられると証へと変わることができます。
God's restoration is like holy kintsugi.
神様の回復というのはこの聖なる金継ぎのようなものです。
He doesn't throw us away because we are cracked.
ひびができたと言って捨てるお方ではありません。
He joins us with his mercy, his grace, and he heals those places so that his glory can shine.
恵みと憐れみで私たちをつなぎ合わせ、私たちの癒された場所はその神様の栄光で輝き出すのです。
David's worst failures become part of the story that shows God's mercy.
ダビデの人生も同じです。彼の大きな失敗でさえその神様の憐れみが表される素晴らしい物語の一部になりました。
Your scars
皆さんが抱えている傷、
Depression、
もしかしたら鬱かもしれない、
Family problems、
家族の問題、
Sin struggles.
罪との戦い。
Do not disqualify you.
それらはあなたを失格にするものではありません。
In Christ, they can become places where His glory shines.
イエス様にあってそれらは神様の栄光が輝く場所になることができます。
So what's the point?
何が重要なんでしょうか。
The goal is not to look perfect.
これは私たちが新品の器のように完璧に見えることではないということを表しています。
The goal is to become a 金継ぎ棒。
私たちの目的はこの金継ぎの器のようになっていくことです。
Honestly cracked.
正直に私には日々がありますと。
Honestly repaired by God.
そして正直に私は神様によって修復され回復しましたと。
And more precious because of His work.
しかし神様の働きが尊いからこそ私の価値はこれ以上ですということができるのです。
How do we do this every day?
ではこれを皆さん毎日の人生生活の中でどうやって当てはめることができるでしょうか。
Here are three points that I think will help us.
3つだけポイントをして終わりたいと思います。
Name the crack honestly.
まず一つ目は自分の中にこのひびがある、自分は完璧ではない、そういうものを正直に認めるところから始まります。
Every day remember who God is.
そして二つ目は神様がどんなお方かを思い出すこと。
And return and receive.
そしていつも神様に戻ってその恵みを受け取ることです。
Like always, we always want to finish with questions that you can just sit together, talk about, and think about.
Life Church ではいつもメッセージの最後にこのメッセージについての質問をしています。そしてそれを皆さんにぜひ一緒に話し合っていただきたいんです。
So here are the three questions for you today.
今日3つの質問を準備しました。
First one, where is one crack?In your life right now that you usually try to hide or explain away, but today you can honestly name before God.
今あなたの人生にひび割れはどこにありますか？普段は隠したり言い訳したりするけれど、今日神様の前で正直に名指しできるものはありますか？
When you think about that crack, what do you really believe God is like? Distant and disappointed, or faithful and restoring?Which verse from today do you most need to hold on to?
そのひび割れを考えるとき、本当は神様をどんな方だと信じていますか？遠くて失望している方、もしくは真実で回復してくださる方か、今日どの御言葉を最も握りしめたいですか？
What is one concrete way you can return and receive this week? One step of obedience or surrender that lets Jesus do his kintsugi work?In that area.
今週立ち返り受け取るために具体的に何を一つできますか？イエス様に金継ぎの技をしていただくためのあなたの服従や幸福の一歩は何でしょうか？
Again, we really love you guys and we hope that you just continue to let God grow you.
ぜひ皆さんイエス様の、に働いて内側に働いていただいて一緒に成長し続けたいと思います。
Thank you.
今日メッセージ聞いてくださってありがとうございました。 もしよければ2、3人のグループになってこの質問を皆さんぜひ答えてみてください。そしてお互いのために祈り合って今日の礼拝を終わりとしたいと思います。
And then at the end, let's pray for each other and we'll finish like that.
ありがとうございました。
Thank you, everyone.